それでは、時間になりましたので、これより、祈りの体験ということで、ここで神父様にお願いしております。では講師の小暮神父様をご紹介いたします。イエズス会の、小暮康久神父様です。創立者のイグナチオ・ロイラの霊性および霊装については深く学ばれ、イエズス会の霊性センターセセラギにおいて牧師総指導に従事されています。では神父様、よろしくお願いいたします。
神釈寺にある木造の家、現在生ご修行に移して霊性センターせせらぎの方で主に、霊的同伴、霊性使徒職の方で、働かせていただいています。小暮と申します。よろしくお願いします。この前半ですね、この祈りの体験ということで、今回32杯目のこの工場理事長総長幹事長の集いのテーマが、より良き選択識別をするためにということです。ということで、その李神父様の基調講演を受けて、私の方で、祈りの体験のセッションの、担当についてお声がけをいただきまして、挙行してきているんですけれども、この90分、もちろんその体験というところを、大切に皆さんと一緒にこう、味わうことができたらと思うんですけれども、まずはじめに、皆さんにちょっとお手元に配らせていただいたこの1枚だけのレジュメですね。それをこう一緒に、まずはこのちょっと私座る形で恐縮なんですけど、一緒にこう確認して、その後実際の、祈りの体験、ということを、味わっていきたいというふうに考えております。この学校という現場、私は普段、木造の家で、働いておるんですけれども、ある意味で、全く違う世界のように見えるかもしれませんけれども、私たちがキリスト者として今日ここでキリスト者ではない、洗礼を受けておられない方、ノンクリスチャンの方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、でも私たちがより良きものを選んでいく、その中でやっぱり大切なところが、やっぱり信仰があってもなくても、あるいは洗礼を受けていてもいなくても、私たち人間存在としてものすごいやっぱり関係している大切な部分があるということを、今日ちょっと体験的に確認していけたらなと思います。それは、この木造の家で私が何を一番大切にしているかというと、それは静まり、私たちの日常生活を振り返ったときに、私たちのこの社会、どれほどたくさんの声、価値観、そういうものの中で私たちが、ある意味でこう、ものすごい大きな影響を受けながら生きているっていうんでしょうか、ということがあると思います。で、木造の家に来るということの、一つの大きな意味は、この本当の静まりを、体感する、体験するということです。それがこの実はこの識別をするということとものすごく大きな関係にあるんです。 ほどリーシムさんが、すさみの時には何か決定しない方がいいと話してましたけど、じゃあすさみってどういうことですか。例えばすごくイライラする、すごく何か不安に駆られている、何かものすごく大きな、囚われに囚われている、でそのような私が祈ったり何かを決めたり、そこは祈ったり何かを決めたりする私の場なのか、私たちはもっと深いところに祈ったり何かをより分けたり識別したりする場がある。そのために私たちは今日それを少しでもこの時間の中で経験として体験として感じてみたい、そのためにいくつかの瞑想をこの私が話した後にご一緒したいということです。まあちょっと読みながら一緒にご一緒に味わえたらと思うんですけれども、私たちは日常生活の中で外的におしゃべりをしているということ、まあ普通に駅を歩いていたり駅で人、道を歩いていたり人に会ったり、まあおしゃべりしているわけです。でもそういうふうに外的におしゃべりをしているということにとどまらず、内的にもおしゃべりをしている、何か道で何かを見て心の中で何かをぶつぶつ言っている、あるいはあれがいいとかこれが悪いとか何かそういうものを、何かをしゃべっているわけです。それを例えば祈りの世界だったら雑念とかっていうふうに伝統的には呼んでいたかもしれない、何かそういう声ですね、止まらない声ですから、黙想会での沈黙とは単に外的な沈黙を守ることだけを指すのではない。黙想会の沈黙というのは神様の声を聞く、先ほどリーシムさんの話でもまず聞けないという私たちがいる、つまりずっと自分が喋っているので内的に神様の声を聞けないんですね。なぜなら私が喋りっぱなしなので、あれがいいとかこれが悪いとかあれがこうなったとか絶えず喋っている、そしたら神様の声は聞こえない、内的におしゃべりが止まないので耳を澄ますことができない。神様の声を聞く、受け取るために私の内的なおしゃべりが止んでいくとき、この内的な静まり、内的な沈黙が私のうちに現状する、そういう次元のことを、それが黙想会の沈黙だ。まあ、ここであえて内的な沈黙が止むとか現状するを使ったんですけど、その意味がこの瞑想の世界の言葉では、この内的なおしゃべりが止まらない状態のことを、まあ、モンキーマインド、モンキーマインドというのはどういうことかというと、お猿さんは枝が見えたら飛びつく、向こうに見えたら飛びつく、もう絶えず飛びついて枝から枝にこう飛び回っている、この心の状態をモンキーマインド、瞑想の始めに必ずこれを私たちは体験する。例えば、今、この黙想の意味は7400人ぐらいの方が年間いらしてくださるんですけど、例えば普段学校で働いていたり会社に勤めていたり、そういう信徒の方もたくさん参加されます。でパッとさっきまでこの午後まで仕事をしていた、もうやっと片付けてきた、でじゃあ祈りましょうと言ってもやっぱりその存在はまだ先ほどの興奮とかいろんな心配事とかザーザーしたところにこうあるわけです、ね、そこから響いてる声がずっと止まらないわけです。それは当然です。でもそういう、止まらない内側から溢れてくる言葉、おしゃべり、思い煩い、それが自分の力で止めることはできない。私がモンキーマインドを止める、そのことはできない。なぜならモンキーマインドを止めよう、 という考えそのものがおしゃべりそのものだから、じゃあどうやったらモンキーマインドが止まるのか、私という存在全体が静まっていくとき、モンキーマインドが止む、私がモンキーマインドを止めるんじゃないです。モンキーマインドが止む。この存在全体が静まっていくということの鍵に身体性と感覚というものがあるということです。つまり、例えば木僧の家に来られます。で、木僧に入られる。で、木僧の家では修務室やいろいろなところで働いているスタッフがいます。その人たちは黙想してませんね。その黙想に来られた方を、がふさわしい黙想ができるように周りでお食事を作ったり必要なものをしたりしているスタッフですね。でもその人たちに、例えばあるグループが黙想に来る、でも表面的には声を出していない黙想の家ですから、でも本当に静まっているかどうかは、内勤スタッフとして働いている人たちにも何か伝わっています。つまり単に声を出していないということが沈黙に入っているということではないんです。結局本当に内的な沈黙に入るというとき、私たちの例えば木僧の家を廊下を歩いているときのその歩き方、あるいはお食事をしている時の食べ方、呼吸の仕方、あるいは庭を歩いている時の眺め方、そういうもの全体が静まっているので祈りに入っていくというんです。だから、存在全体が静まっているという中で触れていく、そこに祈りの世界があるんであって、ざわざわした次元で私がするというブーイングの世界ではない。例えば、ある修道会に壊れた木僧にの指導に行ったんですけど、そこの修道会では定期的にその修道会の中で、そこを木僧の家として使っているので、いろんなグループに時期をずれてその会の姉妹シスター方が木僧するんですけど、やはりそこで、木僧には参加していないけれども木僧参加者のために食事を作っているシスターたちがいます。でそのシスター方が、今回のこのグループは本当に静かだとものすごく感じるというふうに言われたことがあったんです。つまり木僧の家で木僧してるんですから、シスターたちが当然静かなんですけど、表面的に声を出してないという意味での静かさ以上のものをその台所の人たちが感じた。頭で静かにするという世界ではなくて、もう存在全体が静まっていく、その時に私たちは初めて体験のレベルに入っていく。だから本当に静まっているならば、その歩き方が、その息遣いが、その眼差しが、その食べ方が全部静まっているはずです。心は静まってますけど、呼吸は犬みたいな呼吸してます。そんなことはありえないんです。そういう意味で、この身体性と感覚というものがものすごく鍵になってくる。それを私は木僧の家で本当に感じています。それはパウロもこのテサロニケの手紙の中ではっきり言ってるんですね。つまり私たち人間は で、プネウマとプシケ、まあ、魂と訳してますけど、精神と体、ソーマ、これが何一つ欠けたところのないものとして創造されている。だから心だけが静まっているということは、人間っていうのはありえないってことです。私たちが本当に心と体が静まっているとき、霊を私たちは見分ける、そこに立つ。だから私たちが本当に霊的な識別をするというとき、そこには何か深いところに私たちが必ず、そこが開いている、心と体が本当に静まっている。でその時にこの私たちの識別する力、それがやっぱり本当に私たちの中ではっきりしてくると。ではこれを邪魔しているのは何かといったら、この内的おしゃべりの根っこにあるエゴ。預言者イザヤを通して神様はアハズに、落ち着いて静かにしていなさいと今のいる預言のところで言うわけです。アハズは、シリアとエフライム、北イスラエルとアラムが、同盟を結んで、この南ユダに攻めて来ようとしているという状況の中で、森の木々が揺れ動くように、もう心配で心配でざわざわしているわけです。つまりエゴがものすごいこうざわざわと不安に駆られている。でそのアハズに向かって神様が、落ち着いて静かにしていなさい、恐れることはない。その落ち着いてという言葉、シャーマールという言葉、静かにしていなさい、シャーカルという言葉です。ヘブライ語ですけど、この落ち着いてという言葉は、目が覚めているという響きもあります。でこのシャーカルという言葉は、静かにしているだけではなくて、平安のうちにいる、沈んでいる。つまり落ち着いて静かにしているとき、主の平安のうちにものが見えているということです。つまり逆に言うと、そういう状態にないとき、私たちは何かものが見えていない。イエス様はいつも目を覚ましていなさいとか、盲人がどうして盲人を導けるのか、やっぱりこの私たちの目に映っているもの、それと私たちの内的なものがものすごく結びついている、そのことを絶えずおっしゃっている。その意味でこの身体性と感覚ということを、これが鍵になる。じゃあなぜ身体性と感覚が大切なのか、それは先ほども少し触れましたけども、そこに自己中心性の問題がある、私たちの旗、罪の根っこと関係があるから。この内的なおしゃべりが止まない状態、このモンキーマインドの根っこにあるのはエゴ、自己中心ということです。自己中心に絶えず周りの人や物を裁き続けている私というこの現実、この私たちのうちにある深い自己中心性の傾きの現実を、パウロは肉、サルプスと呼んだわけです。それはなぜこのようなものが私たちの中にあるのか、それは旧約聖書は善悪の知識の実を食べたという描き方で描いている。善悪の知識の実を食べるというのは、何が善で何があるか、この私が決める、裁く、知っている、そういう現実の始まり。 こういう自己中心性への傾き、つまり神様ではなくて私が善と悪を裁く、決める、だから神様と一致してたら裁けるので離れてるってことです。それを怒ってたから、それをパウロは憎く、サルフス、そのヘブライ語でその罪という言葉、ハタという言葉のもともとの意味は的外れってこと。だから軸がずれているのでもうまっすぐ飛ばない。この私たちの現実、サルクスとフネウマ、パウロは肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊が対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです、とパウロが肉、サルクスというとき、それは私たちの身体、体、ソーマのことではなく、だからパウロが体というとき、それはソーマです、サルクスではない。パウロが肉というとき、それはこの体のことではなくて自己中心性のこと、神ではなく自分を中心にしようとする傾きのことです。その意味でパリサイ派や律法学者が自らの力に頼り、律法を守ることによって自らを義としようとするその精神は自己中心そのもの、つまりサルクスそのもの。だから私たちは何かこう自分の姿を眺めるときに、もし自分自身もそういう姿を私から見てできてない、私から見て人と比べてこんな風に私はダメだという反省ならば、それは全くサルクスの中で行われているものだ。そういう形の反省や、まあ、もしそれを究明というならば、絶対に私たちを変える力は持ってないと。じゃあこの私たちの現実、これはもう聖書が描いているように私たちの根本現実の中にこの自己中心の傾きがあるわけで、これがすっかりきれいになりました、絶対にありえないわけ。じゃあ私たちに何ができるのか、これに気づき続けるってことです。毎日の生活の中で私たちが身体性と感覚に静かに心を向けていくとき、このエゴ、自己中心性から静かに離れていく、これが起こる。感覚そのものに気づいているとき、そこには私の裁き、私の評価、価値判断がないからです。しかし多くの場合、私たちの日常生活の中では感覚と裁きが結びついてしまっています。ほとんど、例えばですね、感覚というのは、まあ、これ食べる瞑想、黙想の意味では必ず食べる瞑想とか歩く瞑想を一緒にするんですけども、例えば食べる瞑想というのは、食べている時に食べていることに気づく、具体的には例えば接触の感覚に心を向ける場合は、お米が口の中に入る、舌の上にお米が乗っている、お米が噛み砕かれていく、その時の触覚、このセンスオブタッチですね、私たち五感がありますけど、その中の一つに心を向けるわけです。接触の感覚に向けている時、私たちが受け取るものはお米が硬い、柔らかい、そして温かい、冷たい、これだけですね。感覚そのものを受け取るとはそれだけ。でも私たちの日常生活は、例えばもし私が硬いお米が嫌いならば、口 口に固いお米が入った瞬間、固い、まずい、あるいは固い、またこんなお米作って、この間も言ったらまたこんな風に炊いてる、本当にわからないね、この人は。ブツブツブツブツ始まってる。だから私たちは感覚を受け取った瞬間、私のエゴはそれに吸い付くように入っていくわけです。でもし私たちがこういう世界でお祈りをするとしたら何が起こるかってことです。私の都合で神様に向き合う、あるいは私のいいように神様を使う、聞くんじゃないんです。言いたいこと言ってるだけという祈りです。だからこの感覚そのものに気づいていくというとき、ご飯が固い、終わりです。でこれをずっと続けていくとき、でも私たち例えばご飯が固い、ご飯が固い、あるいはブロッコリーが口に入る、ブロッコリーの感覚をずっと受け取っている。でも気づいたら何か、あ、今日帰ったらあれをしなきゃっていう考えがなってくる。でその時に私たちはほとんど、あ、こんなこと考えちゃダメじゃないかと裁くんです。それもおしゃべりです。つまりおしゃべりから離れるということは一切感覚だけにとどまるんです。だから何かが浮かんできた時にハッとただ気づくだけです。それが感情であったら感情、考えであったら考え、あるいはイメージであったらイメージ、一切裁かずにただ気づくだけ、そしてまた感覚に戻る。で延々とこの感覚に戻るということをしているときに何が起こっているかというと、ご飯が固いという感覚がそこにある。そこには裁いている私はいないんです。これをずっと続けていくと、モンキーマインドが止まります。実際にあるシスターが、ヤシムさんもね、私はあまり素質がない、全然猿が消えませんと。4日経っても5日経っても全然消えないと。まだ猿がうろうろうろと飛んでますと。でもシスター諦めないでコツコツ続けてください。そしたら6日目、6日目って言ったら4日間のその醍醐も終わりですね。消えました。突然来るんです。つまりその静まりに入ったので、自分で作ること、猿を消すことできない。猿を消そうというこの企て自体が猿なんです。じゃなくて自ずから消えるんです。私たちが本当にその次元に入ってたら、その意味で、私たちが本当に感覚に心を向けていくときにエゴから離れるという恵みが始まる。感覚から感覚に心を向けているとき、知性が動いてないってことはない。私たちの知性は本当に神様の光に照らされたときに超越に開かれている。何も、私を中心にした判断、それをやめるか止まるんです。味わいや気づきは起こっています。この感覚に自動反応的にエゴによる裁きが起こってしまうというこの私たちの日常、これから私たちが離れた私を体験していくとき、私たちは何かもっと深い味わい、それを味わい始める。それが私たちが本当に願っている深い祈りの世界。だから からある意味で今私が話しているのは本当に深い祈りに入っていくためのあるいはある意味ではその必要な歩みというんですかね。で、この身体性感覚に静かに心を向けていきながら感覚そのものに気づいていくとき、エゴのこの裁きの動きにも気づいていく。つまり、例えばですね、座禅をしましょうと。座禅をします。ずっと座ってると膝が痛くなります。これは当然ですね。で昔はこんな風に痛いと思っちゃいけないと、神道を滅却すればみたいな、そうやって何かそれを乗り越えようとする。それはその痛みを悪いものと裁いてるんです。そこでどんなに我慢をしても何も起こらないんです。だって悪いと裁いてる。つまり座禅をしているのは私なんです。まだそうではなくて、だから足が痛いというこの感覚はイコール苦しい悪いものと私の中でつなげてしまう。つまり感覚とこの判断、価値判断、評価がもう自動的にくっついちゃう。これ一番わかりやすいです。もちろん人間ですから膝が痛くなったら嫌だ、早くやめたい、ものすごいわかりやすい。一番、これ防衛、私たちの防衛規制として当然出てくる感覚と、裁きが ものすごく密接につながるこの構図ですね。だけど膝が痛いということと、もし一切裁かずに価値判断しないでただ痛みとして受け取ることができる場所に立ったならば、それは苦しみではなく、苦しいと評価をしたのはこのエゴなの。実際今の、脳科学の研究で苦しみの二次的な性格というのはすごくつまり痛みそのものではなくて痛みについての原因に対しての後悔とかこれからの不安とかそういうものが痛みをもっともっと強くするという。つまり感覚そのものを私の裁きが強めているという、歪んだ方向に。結局何が言いたいかというと、私たちが痛みそのものであってさえも全くそれを肯定的に私たちがただそのまま受け取ったとき、苦しみというそれは消えると思います。実際それは本当です。この足の痛み嫌だな、早くこんな痛みなくなればいいのにと思ってたら、苦しいんです。つまり痛みを苦しみと結びつけているので、でも、それだけではない世界がある。これはちょっと極端な例ですけど、私たちのこの、あるいはその、例えば私たちが何かこのさっきのご飯の例えじゃないですけど、ご飯を食べた、硬い、でも私が硬いご飯は嫌いだから の中に固いご飯が入った瞬間、またこんなご飯炊いてという私が出てきたとしたら、その瞬間に気づくか気づかないかなんです。あ、感覚に私のエゴがつながった瞬間を気づくか気づかないか。もし気づけるならば、エゴがつながる前の感覚そのものの世界も私たちは気づき始めるはずです。そうすると感覚そのものと私たちがいただいているものを、いろんなものを歪めるこの自己中心性と両方に気づいていく。これが目が覚めている、あるいは識別という時のものすごい大切なところになっている。先ほどリーシムさんが自分の傾向とかパターンに気づくことが大事だというふうに話してくださいましたけど、そこと関係していると。私はどんなふうにこの私自身の傾き、その動き、それに気づく、それに気づいているとき、その気づいている私はもうエゴの私、違うところから見ている。その膝が痛くて苦しくて、こんなの早くやめたいというふうにしか見えていない世界から、膝が痛い、でもそのままでいいと言って苦しみが消えている、その世界、それは全然違うところに立ってる。これが識別の行い場だと、本来的にパウロが言っているのはそういうことだと思います。まあいろいろと話しましたけども、大切なことは実際にやってみるということで、これからちょっとご一緒にやってみたいと思います。で、今回は、感覚そのものに気づくということですね。これが本当に私たちの祈りを、本当に御言葉を受け取る、聞くというところに私たちを、つまり静まっているということは神様の声を聞きたいというところに入っているということです。それをちょっと、体験したいと思います。まず、少しだけ、体を意識してみたいと思うので、今お座りになっているところで結構ですけども、まず椅子に腰をかけているときに、この足の裏がしっかりと床についている、しっかりと床についている、こういうふうになったり、こういうふうになったりではなくて、両足の裏がしっかりと床についている、その感覚をちょっと確認してみてください。そしてパウロが言うように、私たちの霊も、プネーマもプシュケもソーマも、霊も魂も体も一つにという私たちであるならば、やっぱりこの祈っている時の姿勢っていうのは実は大切。それは何と関係するかというと、呼吸です。私たちの体というのは、この腰骨ですね、これがこの後傾しているとき、私たち大体もしこうなったら体重は後ろに行ってますから、バランス取るためにもう一回前に戻します。
と何が起こっているかというと、ね、背中が丸まっている。つまり腰骨が後傾して、バランスを取るために首や頭を前に出すと、腰は後ろに向いているのに、頭はこっち持ってきますから、首は丸くなります。で、そうすると、この状態だと胸が閉じています。背中が丸まっているのに、丸まっているのに。これだと深い呼吸ができない。そうではなくて、この腰骨が、こうぐっと前に入っている、腰骨が立っている。で、腰骨が立ったら体は自然に背骨がまっすぐ伸びます。で、腰骨が立って背骨が伸びている状態というのは自然にしていて胸が開いている。別に力を入れてなくても普通にあるべきところにちゃんとこの後ろの肩甲骨が寄っている。この状態で、足の裏、そしてこの百叡、頭頂部ですね、この腰骨が立って、そして背筋がしっかりと伸びて胸が開いている。で、この百叡頭頂部で天井を押し上げているイメージ。一方で両足の裏は大地を貫いている。頭の頭頂部百叡は天を押し上げている。両足の裏は大地を貫いている。この姿勢の中で静かに起こってくる呼吸は、腹部、丹田、お腹が動いていると思います。息を吸ったとき、お腹が膨らむ。息が吐かれたとき、お腹がへこむ。おのずから呼吸が私を貫いて起こっている。両手を膝の上にゆっくりと置いて、この姿勢の中で私の中に起こっている呼吸、お腹の膨らみとへこみを、その感覚を感じてみてください。お腹の膨らみとへこみに気づいてみてください。 今のような呼吸そのものをしっかりと感じ続ける、その時に皆さんは紛れもなく今ここそこにいた概念ではないんです。過去でもない、未来でもない、心配事、後悔ではなくて、あるがまま命を生かされている今ここ。心配事や後悔は私の頭が持ち込むもの。私たちのこの感覚に気づいていくということを続けていきたいと思います。レーズン瞑想というんですけど、皆さんの手元に私がお配りしたレーズンがあるんですけど、まあ今私レーズン瞑想と言ってしまったんですけど、この瞑想の別名は、火星人の瞑想ってことです。火星人って何ですか？私たちは、普段、物を見たり聞いたりするときに、もうすでに概念処理されたものとしています。つまり、あ、今年も桜が咲いた。ああ、そうね。今年は遅かったね。ああ、知ってる人、去年もあそこ咲いたし。全然見てないんです。概念化された桜というものに触れてるだけ。今年咲いたこの一期一会のかけがえのないこの一輪っていうものを全く私は知らない。そうやってどんどん時間が過ぎていく。つまり私たちは全部そうやって自分の眼鏡をつけてものを見るので、それそのものを見ない。例えば、日曜日、あ、今日はゆっくり寝よう。なんかガタガタと道路で工事の音が始まった。なんだせっかくの休みにこんな音出して。その音そのものは確かにそうかもしれないんだけど、それがもうイライラして、もう怒りが収まらないくらい、それでこう、なんかこう、トラブルになったり、事件になったり、いっぱいあるわけです。それは、音そのものではなくて、その音に私が与えている価値判断、評価、それがその音をもっと嫌なものに変えてるんです。音そのものだけじゃなくて、私がそこにそれ以上のものを付加して、そしてそれが私に跳ね返ってきている。レーズン瞑想、火星人の瞑想、それは、私は今地球に初めて来ました。そして目の前でこの黒い壺を見つけた。私はこれが何であるか全くわからない。全くわからないからよく見ます。全くわからないからよく触ってみます。全くわからないのでよく書いてみます。全くわからないので押してその感触を感じてみます。全くわからないけど口の中に入れています。舌の上に受け取る感覚を舌の上で転がして、これはその感覚そのものをずっと、なんだこれは、なんだこれは、なんだずっと受け取って、そして噛んでみる。その味をそのまま受け取ってみる。
私たちが本当に火星人としてこれが何であるか全くわからないので、一つ一つの感覚に本当にまっすぐ向き合ったら、私たちはものすごい、あ、知ってるという私たちが出会わない何かに出会います。私たちはご自分をなんか子供の頃から知ってるとか、今更何、それだったら私たちは見ないし聞かないし触れないんです。もう知ってるという処理をしちゃう。そうではなくて、本当に感覚そのものを受け取ってみる。何かわからないんですから裁けません。これ私たち知ってるので、あ、レーズン、このレーズンはまずいとか、あ、このレーズンは高そうだとか、あ、このレーズンは美味しくないとか、そういうものはひっついてくるんです。そうではなくて、感覚そのものに触れるようにしてみる。それを、ね、少しご一緒にしてみたいと思います。それでは袋から一粒だけ、この何であるかわからないものを取り出してください。なるべく大きいものがあります。しっかり入っていきます。私は火星人なので、目の前にあるこれは何だかわからないんです。だから、よく見る必要がある。何であるかわからない。これから私がこの星で生きていくために必要なものを見落とすかもしれません。だから真剣に見ます。はい。ではまずゆっくりと先ほどの姿勢をもう一度意識して、静かに呼吸に気づく。お腹の膨らみとへこみに気づく。その時間を作ります。それでは今私の手の中にあるこの何か、これをこの色と形、それをよく見ます。これが何であるか私は分かりません。ですからよくその形と色、そのままを見ます。
督について私は何かを少し受け取りました。でもこれが何であるかまだ分かりません。次に匂いを嗅いでみます。鼻先にこれを持ってきて、嗅覚で受け取り、匂いそのものを丁寧に感じます。匂いだけに集中します。これが何であるのか少しずつ私は知り始めています。次にこれを口の中に入れてみます。舌の上にこれを乗せて、舌や口の中でこれが私に与えるその感覚を感じます。まだ噛まないでください。口の中の触覚に意識を集中します。
今この感覚に皆さんが心を受け続けていた、その中で自分の中に知るまいがあることに気づかれたとしたら、それは皆さんが本当に感覚にとどまっていたという印です。感覚に心をつなげていくとき、私たちの中に静まりが始まります。そこにはエゴがないので、この静まった私が御言葉を受け取る、聖書を読む、黙想するというのは、こういう沈黙の中で初めて開いていく世界。私の都合で聖書を読んでいる、そことは違う。それではもう一度、今度はお一人でこの何であるかわからないものを、色と形、手触り、匂い、そして口の中、味という形で、もう一度ご自分で火星人として、もう一度一つ一つの感覚の中で、それぞれやってみてください。 想、それは歩く、先ほどは、見ているときに見ることそのもの、嗅ぐときに嗅ぐことそのもの、触れているときに触れている感覚そのもの、口の中で味を受け取っているとき味そのものに、私たちが心を集中したように、意識を向けたように、歩行瞑想は歩いているときに歩いていることそのものに気づく。具体的には足の裏の感覚に静かに気づき続ける。
もし状況が許せば、一番いいのは、裸足もしくは靴下の状態がいいと思いますけれども、まあ、ここは、こういうわけにはいかないので、靴のままでいいと思いますが、木造の家でやるときには、靴下もしくは素足でご一緒します。私たちは普段歩いているときに、例えば駅まで、まあ、ほとんど歩いていますけど、もう歩くことを私たち意識しなくてもできるので、私たちの心はほとんど考えようとしているでしょう。食べているときもそうでしょう。食べているときに口の中の接触の感覚に心を向けているということはほとんどないと思います。何か考えると、あの人に連絡はしてないし、あれしなきゃとか、ね、あるいはスマホを見ながらとか、そういうふうにして食べているときに心は全然食べている感覚につながっている。どこにつながっているのか、ここにつながっている。ここに何があるのか、エゴが動いている。歩いている時も、まあ、ほとんど私たちは何か考えようとしていたりということが多いと思います。でもこの歩く瞑想の時には、まあ、今はゆっくり足の裏の感覚に丁寧に気づいていくために、ゆっくりとしたスピードで、一歩一歩足の裏の感覚を、しっかりと足の裏がしっかりと、床についているその感覚の変化を感じたい。まあ、手はこうでもいいですし、こうでもいいですし、こうでもいいですし、例えば左足が前に出る。その時に私のついた左足のかかとに私の体重が伸び始めている。それを足の裏が感じている。そして体重が移動していく中で、左足全体が私の体重とこの床の間で圧を感じるわけです。すると右足は自由になっている。右足の裏には左足のこの今体重が乗っている感覚とは別のものがある。右足が前に出た時、右足の裏が全体で受け取っている足の裏の感覚、そこだけに心を向けます。左足の足の裏全体で受け取っている感覚だけに心を向けます。ただこれだけです。でも例えば、じゃあ歩く瞑想しましょう、よろっとしてかっこ悪いという心の動きが出たとしたら、それはやっぱりよろっとしたことに対してかっこ悪いという評価、価値判断が入ってきます。で、歩く瞑想はよろっとしたら、よろっとしたそのものをただ受け取っている。そこにいいとか悪いはないんです。いいとか悪いを持ち込んだのは私です。で、例えば、あるいは歩く瞑想していた、足
の裏と神父さん言ったけど、あ、なんか気づいたらずっと今夜の帰ってからのことを考えてた。あ、ダメじゃないか私と、また裁きが入る。その時に何をするかといったら、足の裏に心を向けていたはずなのに、おしゃべり雑念が私の心を持っていってしまったと。でもしばらくしてそれにハッと気づく。で、気づいた瞬間一切裁かずに、つまり裁くということ自身が一番強い裁きだから、おしゃべりだから、これが一番強いおしゃべりだから、だから失敗した時に自分を裁くということが一番やっちゃいけない。つまりそういう形で私たちは良くならないんです。そういう形で私たちは自分を変えようとするんですけど、絶対に変わりません。じゃなくて、私たちは裁きなしに自分の姿を見るとき変容が始まる可能性があります。でも私の裁きがくっついたとき、もうそこに愛はないんです。裁きの目、そこに愛はない。直さなきゃいけない、これそこに私は愛しかない。だから、ある不瞑想の時、いろんな私に気づくかもしれません。でも大切なことは、一切裁かずにひたすら感覚にとどまる。感覚にとどまる。私たちが本当に感覚にとどまり続けていたら、そこには一切裁きがない。ものすごい静か。裁きがないということは、見よ、それは極めてよかったという存在肯定の世界。存在肯定の世界です。つまり、無条件のあがめの愛の世界。今お座りになっている場所から、すみません、もし足が悪い方がいらしたら無理する必要ないんですけど、もし歩くということができる方はちょっとお立ちになって、椅子を中にして、それぞれのテーブルのところに隙間を作ってください。後ろの方にスペース作っていただいたらと思います。私の声が響くようにちょっと、声を大きく出しますけど、そして、まずは2分やっていきます。で、大切なことは、左足が前に出たとき、左足の感覚だけに心を、右足が出たとき、右足の心だけに心を向けている。この心を向けているというのは、そこに私たちの心がある。つまり感覚、足の裏の感覚を受け取っているとき、私たちの心はそこにある。逆に、私がもし、足の裏の感覚と言いながら、そのマイク、これそのものを私が見たら、見た瞬間、私の心はここに向かいます。歩く瞑想の時は、難しいんですけど、慣れてきたら難しくないんですけど、半眼というか、半眼じゃなくてもいいです。目を開いてもいいんですけど、目は開いているけれども、どこも見ていないという視線です。わかります？私どこも
見てない、まあ、部屋全体を私は今足の裏を見てます。でも目は開いてます。でもこういうふうに見てないです。つまり心は足の裏、少しそれをしてみたいと思います。一踏み一踏み丁寧に足の裏感覚だけに集中してみてください。今ここあるがまま歩いているときに足の裏の感覚に気づいていく歩く瞑想です。
それでは、お席にお戻りください。今日はいくつかの、この感 感覚そのものに気づいていく、まあ、ここではあの感覚そのものというところにあの、気づきを置いたんですけど、これは、私たちの日常生活でいうと、考えとか感情、そこに気づきを置くということもできます、ね、例えば共同体の中で、何か誰かに何か言われた、あるいは学校の中で誰かに言われた、カチンときた、この人じゃなければカチンと来なかったかも、でもこの人に言われたのでカチンときた、そういうことがあるとしたら、それは何か私の深いところにあるものに何か触れたので、それが内側からものすごい勢いで上がってきた、そこに何か私たちの深いもの、ここにある自分の姿と出会っていく気づきの扉がある。だからイライラする、あの人無茶苦、あの人本当に、ひどいな、そういうところで、自分の正当性みたいなものを何かこう通そうとしたり、そういうところには気づきはない、むしろ小さな、私たちの日常生活の小さなところで自分の心の中に起こる動きそのもの、それに気づく、そういう形で気づきを深めていくということができます。ただそのためにはまずはその裁きが起こっていない静まっている私、つまり感覚につながっている私、それを味わい深めていくことがどうしても必要だと思います。なぜならそういう静まっている私じゃない私は全部自分の中心でいいとか悪いを決めている私ですから、その私が気づくことはできない。だから意識の究明で私たちが、まあ、意識の究明、すいません、さっきからずっと、キリスト教の話になっちゃってるんですけど、意識の究明で一番大切なことは神の照らしを願うということです。つまり私が私の自己反省であったらそれはエゴの世界だ、むしろ神様の照らしの中で私の姿を、景色を見させていただく、それが本当の救命だと思います。そこには裁きがありません。私のジャッジによる私の救命は裁きに染まっている、それは決して自分を変える力にはならない。もっと深いところで自分の姿を神様から見させていただく、その時にものすごい深いところで、つまり神様の愛をそこで感じているので変容が起こる可能性がある、そういう意味でこの私たちの、まあ、忙しい日常生活かもしれませんけど、私も、この気づきということをどういうふうに例えばしているのか、例えば、木曽の家でも教会に行っても学校に行っても何か、あ、ものすごい仕事が詰まっている、あ、全然使って休めない、あ、イライラするということが起こっても人間的に あり得るわけです。でその時に、例えば何か誰かに何か言われた、何か心が重くなった、何かイライラするということが自分の中に気づいたとき、あっと気づいて、この端からあの角まで歩く瞑想する、あるいは廊下のここからここまで歩く瞑想する、それでそれは消えるということです。つまり、それは実体じゃないんです。イライラとか不安は私がそこに立っているのでそう感じているだけです。そこから離れたらもうそれはないんです。そういうふうに日常生活の中で私たちはもし本当に、自分の傾き、
そういうものに強くとらわれてしまって、とってもじゃないけどという時、それを自分の自力でそんな風に傾いちゃいけない、そんな風に偏っちゃいけないと、自分でそれを取り払おうとしても、その頼ってる自分が傾いてる、その自分はその力がない、じゃあどうするか、その場所から離れる、つまり感覚に立ち返ることによって存在肯定の世界に場所を移す。そこには裁きはない、裁きはないんですけど、自分の姿はちゃんと見えています。ただ裁きがない、だから国会することはちゃんと分かってます、だけど裁いてないんです。そういう意味で、日常生活で私たちはこれをしていくことができる。例えばじゃあドアのノブを開ける、ノブを開けるとき、ノブを開けているという、回していることに気づく、ものすごいいっぱいあります。お皿を洗っているとき、お皿を洗っているというこの動きに気づく、マインドフルにするということです。歩いているとき、歩いていることにしっかり気づいている、そういうことを、日常生活に入れていくということができます。だから今の歩く瞑想はものすごく私たちが感覚をしっかりと受け止めやすいようにすごくゆっくりやりましたけど、普段も歩いているその歩き方の中で歩く瞑想することもできます。ただそれには工夫と継続が必要です。それ毎日コツコツです。コツコツ続けていく人しか、それは分かりません。なぜかというと、これは動の世界だからです。動の世界というのは体全体で入ってちょっとずつ知っていくってことです。イエス様は私は道でありとはっきり言っているんです。じゃあ体全体で入っていって日常生活の中で工夫をする、そういうものの中でしか見えてこない、教えじゃないんです。教え以上です。もちろん教えはそこに入っています。私たちはやっぱりそういうふうに生活のただ中で神様の導きをやっぱり受け取っていくことができる、工夫していくことができる、歩くとき、食べるとき、お掃除をするとき、時間になりましたので、話が途中みたいになってしまいましたけれども、まあ、今日皆さんと一緒に、分かち合ったことは、一般的にはマインドフルネスとか、ヴィパッサナとかと言われているその瞑想と関係しています。でそれはただ私の中では本当に今言ったように、私は普段黙想の家で聖書に基づいたイグナチオの瞑想のよく、これがメインですね。でも実際に私の目標下で今食事の時間に音楽はかけません。食べる瞑想だけです。でもそしたら本当に静まってきたんです。参加されている方が、それは私自身が本当に体験していることです。だから結局なんでそこの静まりがあるかっていうと、そのエゴと気づきの問題、そこがそこにあるから。そういう意味で、今日ご紹介したような何か本当に静まりと出会っていく、それが皆さんにとって何かその、ヒントみたいなものに少しでもなったら